新入社員が入社3年間に心がける30のこと。その1。入社3年間にできた差は後から取り戻せない。会社に新入社員として入社して初めの3年間は何より大切な時期です。この3年間は強く意識しましょう。覚えなければならないことが山のようにあり、人付き合いも慣れていないため苦労をします。一番下っ端ですから、自分以外は皆上司です。まさに孤立無援。毎日叱られてばかりであり、仕事を辞めたくなることもしばしば考える時期にあたります。ですが、この最初の3年間をどう生き抜くかによって、その後の人生が決まると言っても過言ではありません。この期間についた差は後から取り戻すことができないほどの大きな差になります。入社した時は皆同じスタートラインです。しかし、時が経つにつれて少しずつ差が出てきます。最初にできた差は後になるほどどんどん広がります。ゴルフのスイングと同じように少し方向を打ち間違えると、ボールが遠くへ飛べば飛ぶほど大きな差になるようなものです。何より初めが肝心。入社3年間は社会人としての成長を決めるゴールデンタイムなのです。この時期に得た勉強、マナー、経験、人付き合いは基礎力となり、その後のあなたを強く支えることになります。もちろん新入社員ですから、毎日叱られてばかりで辛いことでしょう。ため息ばかりの毎日です。しかし、自分がまだ成長段階だからこそ、辛いと感じることができているのです。成長してしまえば、困難は簡単に乗り越えられます。できないからこそ、難しく感じます。わからないからこそ、大変だと感じます。新入社員が仕事が大変だ、辞めたいと思うことは、悩みより当然であり、どう乗り越えるかによって成長が決まります。私の入社3年間は苦労ばかりの毎日でした。こんな会社辞めてやると何度考えたことか数えきれません。仕事が大変と感じることは当然です。方法、知恵、技術も知識も何もありませんから毎日が勉強でした。上司にこんなこともわからないのかと言われながら一つ一つ覚えていきました。仕事中にわからないことは家に帰ってから勉強したり、休日を使って本を読んだりしたものです。しかし今振り返って考えると新人だからこそ大変だったのです。何も知らないわからない初心者だからしんどいなと感じていたのです。後に仕事にも慣れ、技術も身についてしまうと、新人の頃の抱いていた悩みはとても可愛らしく思えます。今、新人時代と同じ状況になれば、いともたやすく困難を乗り越えていける自信があります。成長したからです。知識があり、技術、人付き合い、マナーを知っているからこそ、どうすればいいのかという答えをすぐ出せます。私が新人時代、1ヶ月かかった仕事がありました。何千ものファイルそれぞれの1行だけを書き換えるという作業です。シンプルで単純な作業内容ですが、膨大な量のため、当時はなんて大変なんだろう、と嘆いていました。今の私なら10分で終わらせることができる内容です。技術が身につき、どうすればいいのかを知っているからです。私はなんて些細なことに悩んでいたのだろうと恥ずかしくなります。新人時代は何でも大げさに難しく感じます。知識も知恵もないですから、些細な作業に膨大な時間をかけてしまうことになります。その上、上司からもそんなこともわからないのか、と叱られますから、自信をなくすことになるのです。新人時代こそ一番勉強する。新入社員が入社3年間に心がける30のこと。その2。人付き合いこそ一番の課題。人間関係に苦労は当たり前。社会に出て苦労することといえば、やはり人間関係です。人間関係は社会に出た誰もが必ず経験する課題です。 仕事の楽しさは人間関係で決まると言ってもいいでしょう。そのくらい人間関係は仕事に激しく影響を及ぼします。学生時代では好きな人同士と一緒にいればそれで済みました。嫌いな人や苦手な人とは付き合わなければいいだけです。しかし社会ではそうはいきません。嫌いな人、苦手な人と一緒に仕事をすることはもちろんのこと。顔も見たくない、声も聞きたくない、近づきたくもない人と毎日一緒に仕事をしなければならない地獄は社会ならではです。社会に出た人は皆人間関係に苦労をして、そうして少しずつですが本当の人付き合いができるようになります。できるようになるというのは自分が変わっていくからです。この世には様々な人がいることを知り、自分の考えを相手に押し付けるようなことができなくなります。性格的に丸くなるのです。社会生活は上流から下流へと流れる川に例えることができます。川に流れる石ころ一つ一つが人間と考えましょう。川の上流ではどの石も大きくて角があります。一つ一つの石に角があり、偉そうにしているものです。硬くて、凸凹としているため、石同士は激しくぶつかります。その衝撃によって、角が少し取れます。次からは、ぶつかった時の衝撃が和らぎます。ぶつかるたびに最初にあった角がどんどんと取れます。下流に流れていくにつれて、少しずつ石が丸くなるのです。流れていくにつれ、石同士がぶつかり合い、角が少しずつ取れて丸くなります。人間関係も同じです。はじめこそ人同士のぶつかり合いが多いのですが、自分にまだ角があるからです。自分というエゴが強く、自分が一番偉いと勘違いをしているから激しくぶつかることになるのです。嫌いな人と一緒にいたり、苦手な人と一緒に仕事をしたりすることで、どう対応すればいいのかがわかるようになります。はじめはどう接していいのかわからなかったことですが、だんだんポイントがつかめ、自分の性格も丸くなります。石同士がぶつかることで、角が取れ、丸くなっていくことと同じです。人間関係に慣れていない人は、角があるからこそ、痛みを感じ、強く当たってしまいます。人間関係で揉まれることは、角を取り、人間的に丸くなっていくための試練なのです。理想は、下流に流れる石のようになることです。下流に流れる石はどれも小さくて、丸い。それは、謙虚であり、性格が丸くなっているということです。姿形こそ、小さいですが、だからこそ、どこへ行ってもやっていける力をつけています。社会で人間関係に苦労することは問題ではなく、それも欠かせない経験の一つです。人間関係に揉まれて、マリー性格になる。新入社員が入社3年間に心がける30のこと。その3。基本言葉、言い忘れていませんか？学校で習う数学では、基本ができて初めて応用ができるようになります。応用は、基本ができていることが大前提です。これは言うまでもありません。基本ができていないと、当然応用しようとしてもなかなかうまくいかない。基本は応用のための大切な土台になります。社会でも同じことが当てはまるのです。おはようございます。お疲れ様です。という基本的な挨拶の言葉は当たり前のように使う言葉です。しかし、こうした基本的な言葉を言い忘れている人が多いものなのです。基本的な言葉を言い忘れている人は人とのコミュニケーションも同じくなかなかうまくいかないものです。コミュニケーションは応用です。仕事において必要な打ち合わせ、報告、連絡、相談は、基本的な言葉である挨拶や、感謝の言葉があって、できることです。普段から朝の挨拶もせず、感謝の、ありがとう、という言葉すら、言わない人の言うことを、誰が喜んで聞くでしょうか。挨拶をする人から話を聞きたいと思うものです。 突然、断りもなく話しかけられ、一方的に話を進められては、気分を悪くしてしまいます。おはようございます。
お疲れ様です。
ありがとうございます。このように、コミュニケーションは、基本的な言葉が土台となって、成り立つことなのです。普段は目立たない言葉ですが、コミュニケーションの潤滑油となり、人と人とのやり取りをスムーズにしてくれます。オイルのような役割を果たし、錆びて回らなくなった歯車も、オイルを刺すことで再び回り始めるようになるのです。基本的な挨拶言葉と感謝の言葉は、どちらが先に言うかの競争くらいに意識しましょう。相手が言ってから言おう、と思うのではありません。相手に言われる前に言おう、と思うのです。相手に先を越されて言われると負けだと思うくらいに意識をしてほしい。そのくらい当たり前に普段から使う言葉なのです。基本言葉は何より大切にする。新入社員が入社3年間に心がける30のこと。その4。仕事の仕方を徹底的に極める。仕事の仕方を覚えることは、基本の中の基本です。仕事の基本とは、仕事の仕方のことを言います。当たり前に行う基本的な仕事です。エゴの強い新人ほどよくやりがちなことですが、些細なテクニックや技術を使って仕事を早く終わらせようとします。しかし、それは慣れてから行うことです。まだ仕事に慣れていない新人は仕事の仕方を極めなければなりません。成功法を徹底的に極めるのです。この仕事にはこのように対処する。この仕事はこうやればいいという基本をただ素直に吸収することです。基本をしっかり身につけなければ応用もできないからです。仕事は数学のように基本をしっかり身につけていないと応用ができなくなります。足し算や引き算ができてから次の文章問題へと応用が効くように仕事でも基本ができてこそ応用ができるようになるのです。例えばコピーです。コピーを取るという仕事もできる人とできない人に分かれます。コピーという仕事をする前に、まずしなければならないことは、コピー機の使い方です。コピー機の使い方を知って、初めてコピーができるようになります。この順番を間違ってはいけない。仕事をする前に仕方を学ばなければ仕事すらできないのです。一度、コピー機の使い方を学べば、自分で仕事をするときに活用でき、他人の仕事のお手伝いにも応用できるようになります。それもこれも、まず、コピー機の使い方をはじめに学ばないことには、何も始まらないのです。新人は、徹底的に仕事の仕方を学ぶ努力をすることです。この基本をどれだけ、しっかり、身につけているか否かによって、その後の成長が変わります。基本ができるようになると、後から応用がいくらでもできるようになるのです。仕事の仕方を徹底的に極める。新入社員が入社3年間に心がける30のこと。その後、新人時代はアクセル全開でいい。新人の頃は簡単な仕事でも全力を持って取り組むことが重要です。全力を持って取り組むことで最大限まで力をつけることができ、またそうした姿勢を上司はしっかり見ています。上司は仕事ができる、できないより全力を持って取り組んでいるかどうかを見ています。仕事のできない新人でも許してくれます。全力で立ち向かっている姿勢があれば成長があり、これから伸びていくことが感じられるからです。はじめにある能力は仕事中に全力を出しているかどうかによっていかようにも変わってきます。全力を出している新人はあっという間に先輩すら抜いてしまうほどの脅威を持っているのです。わからなくてもできなくても新人ですから先輩は許してくれます。当たり前であり、当然のことだからです。 また、間違ったとしても、これも新人であるゆえに、許してくれます。
間違っても、失敗してもいい時期に、できるだけ、数多くの失敗を経験し、成長に変えていく人が大きく成長する人です。
新人は、全力、をモットーにする。
新入社員が入社3年間に心がける30のこと。
その6。
新人のうちはどんな仕事でも引き受ける。
入社したばかりの頃は仕事を選んではいけません。
新人はただでさえ仕事ができない人間ですから大きな仕事を任せられません。
もちろん仕事を選ぶこともできません。
選べても雑用程度の仕事ばかりです。
企画の担当をしたい。
脚本を書きたい。
リーダーをやりたい。
案件の取りまとめ役をしたい。
入社前は自分が主役になり、社内の注目を集める夢を何度も見ます。
しかし、入社をすればそんな夢も現実では瞬く間に消えます。
大きな仕事には大きな責任が伴います。
新人は仕事を選ぶことはできず、雑用的な仕事からやらされることになります。
つまらない仕事、みんなが嫌がる仕事、誰もが避ける仕事、かっこ悪い仕事ばかりが雑用として残ります。
つまらない雑用をどれだけしっかりこなしているかによって、先輩たちは彼に任せても大丈夫そうだな、と感じます。
少しずつ責任のある仕事を任せてくれるようになります。
新人は大きな仕事で自分をアピールできません。
雑用を通して自分をアピールするのです。
特に新人のうちはどんな仕事でも引き受ける姿勢を持ちましょう。
どんな仕事でも嫌な顔をせずに引き受ける人は先輩からの評価が特に高くなります。
みんなが嫌がる仕事をはい、わかりましたと対応できる人にはこの人はただものではないぞと脅威を与えることができます。
新人のうちはどんな仕事でも引き受ける。
新入社員が入社3年間に心がける30のこと。
その7。
ウォーミングアップがないと仕事ははかどらない。
ウォーミングアップはスポーツだけでなく仕事にもあります。
スポーツのウォーミングアップはストレッチや柔軟体操にあたりますが、仕事のウォーミングアップは早く出社することです。
あなたは次のうちどちらに当てはまりますか
?1、9時から仕事の準備を始める人。
2、9時から仕事を始める人。
9時から仕事を始めることができる人は、9時前には出社して準備ができているということです。
早めに出社をして何をするんだと思うでしょう。
しかし、9時前から始める仕事は多くあるものです。
掃除はもちろんのこと、メールチェック、昨日の仕事の続き、今日の仕事の準備などです。
会社では朝9時から仕事が始まりますが、早めに出社をして9時ぴったりにはスタートダッシュができるようになることです。
ただ早く出社するだけでも不思議と精神的にも余裕ができます。
他の人より早いと他の人より早く頭を仕事に切り替える時間ができるため余裕へと影響を及ぼすのです。
9時から仕事が始まるからとはいえ、時間ギリギリの出社では気持ちのゆとりがなくなります。
9時から掃除やメールチェック、今日の仕事の準備を始めるのではありません。
それは就業の9時前に終わっていなければならないのです。
私は以前こんな経験をしたことがあります。
ある飲食店に行こうと思い、そこは朝6時からの営業開始でした。
私はぴったり6時に到着してお気に入りのメニューを選ぼうとするとまだ準備ができておりませんと言われてしまいました。
朝早くお店の人もギリギリに出社したため準備が整っていなかったようです。
6時から営業なら6時にはしっかり準備が整っていなければなりません。
営業時間内であることには変わりないのです。
朝一番にお客が来ても、お店側の準備不足から対応ができなければ、お客をがっかりさせてしまうことになります。もちろん、足が遠のいてしまうことは、言うまでもありませんね。店全体の評価を落としてしまいます。あなたのウォーミングアップは、9時から、ですか？それとも、9時前、ですか？仕事が9時から始まるなら、9時前にはしっかり準備体制が整っていなければならないのです。ウォーミングアップのために30分早く出社する。新入社員が入社3年間に心がける30のこと。その8。入社3年間は新人です、というセリフに要注意。入社3年間に注意したいセリフがあります。新人です、というセリフです。どこがいけないの？と不思議に思うかもしれませんが、実は良くないセリフです。人から言われるのならいいのです。上司や先輩から新人の〇〇さんです、新しく入った新人の担当者です、など人から言われるなら問題ありません。しかし、ずけずけ自分から新人です、とは言わない方がいい。余計な誤解を招く恐れがあるからです。新人です、と言われた相手の立場で考えてみてください。私は入社したばかりの身分です。ミスをするかもしれません。ミスをしても許してください。自分に保険をかけているようなニュアンスに聞こえるのです。もちろん本人にとって保険のつもりは1ミリもないのでしょう。正直に事実を述べているだけであるのはわかりますが、積極的に自分からずけずけ言うセリフではありません。大切なのは相手がどう感じるかです。どれだけやる気に燃えていても相手に保守的と受け止められたら NG です。誤解を招きやすいセリフは事実であっても控えておくのが賢明です。特にお客様の前では禁句です。お客様から見ると相手が新人であれベテランであれ会社の人として見ています。入社1日目の新人であってもプロであると認識していて仕事の対価を払っています。だからこそ入社1日目からプロ意識を持って働くことが大切です。新人です、というセリフを言いそうになったら、喉のところでぐっと我慢してください。人から言われるのはいいのですが、自分からずけずけ言う言葉ではありません。入社して間もない頃は、新人です、というセリフに注意しましょう。新人です、というセリフは、人から言われることはあっても、自分からは言わないようにする。新入社員が入社3年間に心がける30のこと。その9。玉拾いは雑用ではない。立派な勉強なのだ。入社をして間もない頃、おそらくあなたは一種の絶望を感じることでしょう。大抵入社したばかりの新人は大きな夢や希望を抱いています。抱きすぎているばかりに現実とのギャップに驚きを隠せません。大きな仕事を担当して大きな実績を上げたい。しかし、やらされることといえば雑用ばかり。コピー取り、お茶汲み、掃除。こういうことをするために仕事をしているわけではない。中学校の部活のようです。テニス部に入部したばかりの新人にラケットを渡し、コートでボールを打たせてくれるわけではありません。入部したばかりの新人は、まず、玉拾い、から始めます。先輩が打ち損なったボールを拾い、捕手役を務めます。テニス部に入部した人はみんな、テニスをしたいから入部したわけです。しかし、やらされることといえば、玉拾いばかり。コートはおろか、ラケットさえ、握らせてくれません。ここで仕事を辞めてしまう新人が多いのです。玉拾いをするためにテニス部に入ったわけではない。しかし、やらされることといえば雑用ばかり。玉拾い、ラケット磨き、掃除。こういうことをするためにテニス部に入部したわけではない。 あらあら、さっきの仕事の例とそっくりですね。本当は新人には新人に適した仕事が与えられています。ここを見逃してはいけません。テニスの球拾いをしっかりするためには先輩の動きをしっかり見ていなければなりません。手足の動きを見て、この球は打てないな。よし、球を取りに行く準備だ、と先輩の動きを真剣に見つめていなければなりません。これほど手本を学ぶチャンスはありません。新人には基本的な動きを学ぶチャンスが与えられています。そのために、玉拾いという仕事をさせているのです。玉拾いとはいえ、捕手という立派な仕事が与えられているのです。初めてテニスに取り組むときには、まず手本となる先輩の動きをしっかり見て、打ち方やタイミングを勉強します。このボールは打てそうだ。このボールは打てそうにない。こういうボールのときにはどう対処すればいいのか。なるほど、こういう方法で攻めればいいのか。こうした答えは先輩の動きを目の前に観察し、吸収することで学べます。目の前で数多く繰り広げられていますから、これほど勉強できる機会はありません。玉拾いという名前がついているから雑用だ、と勘違いをしてやめてしまう人が多いのです。ダサいと感じるかもしれませんが、学べる勉強はたくさんあります。雑用をどれだけ真剣に取り組むかによって仕事を辞めてしまうか、大きく成長できるかが決まります。玉拾いは雑用ではなく勉強です。一生懸命に雑用をして自分を磨く。新入社員が入社3年間に心がける30のこと。その10。小さな実績をコツコツ積み上げて大きくする。入社3年間はいきなり大きな仕事は与えられないと考えましょう。入社して間もない新人には小さくて責任の軽い仕事が与えられます。コピー取り、掃除、お茶汲み、書類整理、議事録作成。どれも小さくて些細な、たとえ失敗をしても大きな影響のない仕事ばかりです。大きな仕事ではないから、いくらやっても実績を上げられないと悲観していませんか？悲観する必要はありません。新人は、この小さくて些細な仕事一つ一つが小さな実績となるのです。先輩は大きな責任のある大きな仕事を担当します。新人は小さな仕事を担当します。仕事の責任の大きさに違いがあるだけで、雑用も仕事が回るための歯車の一つとして機能していることには変わりありません。あなたは自分に与えられた仕事に全力を注ぐだけでいい。責任が小さくても仕事は仕事です。コツコツですが、小さな積み木を少しずつ積み上げ、仕事ができたという実績を大きく膨らませていくのです。大きく積み重なった実績を見て、先輩は、彼なら責任のある仕事は任せられそうだ、と判断してくれます。次第に責任のある仕事を担当することができるようになるのです。小さな実績を積み上げて、大きな実績にする。新入社員が入社3年間に心がける30のこと。その11。任された雑用のトップになろうではないか。入社3年間は雑用レベルの仕事しか与えられません。3年とは長く感じられるかもしれませんね。では逆に任された雑用のトップになってやろうと考えればいいのです。雑用とはいえ、自分磨きのための材料になります。雑用をゲーム感覚として捉え、少しでも早く完璧にできるように努めましょう。例えば、コピー取りです。コピー取りは不思議なことに人によって早くできる人とそうでない人とで分かれます。コピーを行うのは機械です。機械の速さは一定ですから差はできないように思えます。 しかし、準備段階や段取りの良さが影響し、コピーの仕上がりの速さに違いが出るのです。
私は会社に出社すれば、まずコピー機の電源を入れていました。
コピーはスイッチを入れたばかりの状態では5分ほど保温に時間がかかります。
古いタイプのコピー機は特にスイッチを入れてすぐコピーができるわけではなく保温する時間が必要です。
私の勤めていた会社のコピー機ではおよそ10分かかりました。
いつコピーを頼まれるかわかりませんから、いつでも対応できるようにコピー機の電源を早めに入れておき、準備を整えておきます。
紙切れになって紙を補給する手間を省けるように出社をして、まずコピー機の紙をチェックしたり、インクをチェックしたりします。
私はコピーの専門家ではありませんが、担当する仕事といえば、いつもコピー取りと決まっていました。
せめてコピーだけは極めようと思っていたのです。
他の誰よりコピーを完璧に早くできるようになろうとゲーム感覚で取り組むと不思議と楽しくなります。
掃除も同じくゲーム感覚で取り組むことです。
他の誰よりきれいに早く掃除ができるようになろう。
他の人が気づかないようなところを掃除できるようになろう。
言われる前にできるようになろうと、自分で自分に課題を出して仕事をゲームに変えるのです。
ゲームとして考えることができれば、充実感が出てきます。
次からは少しでもスコアを上げようと考える努力をするようになり、仕事の成果も上がりますから、まさに一石二鳥です。
やらされるのではなく、自分から進んでやっていくのです。
任された雑用に関しては、せめてトップになってやろうと考えるのです。
任された雑用のトップになる。
新入社員が入社3年間に心がける30のこと。
その12。
抽象的を卒業しよう。
社会人からは具体的が大切。
適当にやります。
気が向けば対応するかもしれません。
なんとなくです。
あなたはこんな言葉遣いをしていませんか？
学生時代までは抽象的な表現が許されていました。
抽象的な表現は幅が広く意味がモヤモヤし、相手に意味がダイレクトに伝わりません。
逃げている表現であり、自分に責任が回ってこないように曖昧な表現をよく使います。
学生までは使ってもいいでしょう。
しかし、お金と責任の伴う社会では、抽象的な表現ではいけません。
入社をすれば、自分が普段使っている抽象的な言葉遣いから卒業することが必要です。
適当に。
気が向いたら。
なんとなく。
一応。
かもしれません。
仕事の報告、連絡、相談を行うときに、抽象的な表現では相手にはっきり伝わりません。
何が言いたいのかよくわからないと思われることになり、力のない報告、連絡、相談になってしまうのです。
時には誤解を招き、トラブルの原因になることも少なくありません。
抽象的な表現は社会ではタブーです。
これからは具体的な表現を使うように意識をしてみましょう。
明日の15時までに。
資料は本日の定時までに仕上げます。
スケジュールの調整はすでに予定が入っているため厳しい状態です。
今後の対策としてを行います。
鈴木部長に相談をしてから決めたいと考えています。
5W1H をはっきり口に出します。
今まで曖昧にごまかしていた部分を具体的な言葉に変えて言うだけですから、ステップとしてはそれほど大きくありません。
具体的であるほど相手にも意味がよく伝わるようになり、誤解を招くことが少なくなります。
もちろん、口に出して言えばそれだけ責任が伴いますが、そもそも責任があって当然なのが社会なのです。
自分の発言に責任が持てるようにならないと、社会ではうまくやっていけなくなります。
抽象的か具体的かの違いは、仕事ができるかできないかの違いにまで関わってくるのです。
抽象的な表現を卒業して具体的な表現を意識する。
新入社員が入社3年間に心がける30のこと。その13。報告、連絡、相談は言われる前に言う。一番下っ端である新人は周りから叱られやすい立場にいます。自分以外は先輩たちばかりですから逆らえず怯えてしまうものです。私が入社したばかりの時も同じ状態でした。私と一緒に入った同期は一人もおらず、周りは皆先輩ばかりでした。特に、隣に座っていた立原さんという上司には、あれはどうなった、これはどうした、と、口うるさく言われたものです。自分がリーダーという立場になるとよくわかるのですが、上司は部下が気になります。部下が何をしているのか、何を考えているのか、などと気になり、口うるさく言いそうになります。では、こういう時にはどうすればいいのでしょうか。まず、自分から率先して報告、連絡、相談をすればいいのです。上司は部下からの報告を待ち、連絡をしてもらい、相談されたいと思っています。上司は部下から相手にされたいと、報告、連絡、相談を通してコミュニケーションを求めています。上司から言われる前に、部下から話しかけることです。何でもない会話もいいですが、仕事中ですから、仕事に関係する報告や連絡や相談を通して自分から話しかけていきましょう。上司からうるさい部下だなと思われるくらいでちょうどいい。上司に指摘される前にこちらから報告、連絡、相談を行えば、もううるさく言われることはなくなります。ガミガミ言われる前に報告、連絡、相談をする。新入社員が入社3年間に心がける30のこと。その14。世間知らずの状態から抜け出そう。つながりを持つのは社内だけではありません。社外の人とつながりを持つことも重要です。自社の人たちとばかり関係を持っていると視野が狭くなります。同じ業界の中では同じ情報しか流れてきません。社内の人とばかりの付き合いでは偏った情報になるでしょう。当たり前だと思っていることも他の会社や他の業界と比べると時代遅れだったり異常であったりすることもあります。自分では普通と思っていた会社も実は不当な労働を強いている会社ということに気づくきっかけになります。私は以前仕事を通して他の会社の人である K さんという男性と出会ったことがありました。私と同じ年齢だったのですぐ仲良くなりました。別の会社ですからそっちの会社はどういう感じなのと軽く話を聞いて情報交換をしていた時のことです。話を聞くうちに K さんの会社は少し変わっていることに気づきます。月に300時間も働かせるという会社でした。K さんはそれが普通だと思っている。仕事の状況によって多少の残業はわかりますが、300時間は桁外れです。さすがにそれはおかしいということになりました。K さんは働きすぎのため一度倒れて入院したこともあるそうです。お腹の痛みが止まらず、血便が出たりして慢性的な病気になっていました。しばらくして K さんは他の会社の事情を知って、自分の会社は普通ではないと気づいたそうです。その後、K さんは会社を辞める行動に出ました。K さんの健康や将来を考えると、その選択で間違いありません。他の会社ではどんな仕事をしているのか、どんな雰囲気なのか、どんな給与体系なのか、情報交換をしていくと面白い発見があるものです。情報交換の場所が社内だけになると世間知らずのままになります。積極的に社外の人とも交流して情報交換をしていきましょう。社外の人とも交流を持つ。新入社員が入社3年間に心がける30のこと。その15。
偏りのある情報から抜け出そう。
一つの業界の中で生きていると、偏りのある情報しか流れてきません。
IT 関係の会社では、IT 業界の話しか流れてきません。
出版関係の会社では、出版関係の話しかされないものです。
アパレル業界では、衣服関係の話しかしません。
家電製品に関係する会社でも、同じく、電気製品や価格競争といった話しか出てこないものです。
業界の中に閉じ込められていると、自分の中に入ってくる情報にも大きく偏りが出るため、視野が狭くなります。
ぜひ、視野を広げて、他の業界の流れも一緒に掴んでおくといいでしょう。
毎日、テレビを見て、新人のうちに、世の中の流れをつかむ習慣をつけて早すぎることはありません。
政治界、IT 業界、アパレル業界、食品業界、芸能界など、数多くジャンルはあります。
他の業界にも目を向けて、動向を把握しておくと、世の中全体の動きをつかむことができるようになります。
新聞も貴重な情報源です。
多少のお金は必要ですが、手間暇かけた良質の情報を確実に入手できるのですから、安いものです。
それでも、面倒な人はスマホでニュースをチェックしても構いません。
新聞ほどの情報量はありませんが、スマホはどこでもチェックできますから、場所を取りません。
むしろ新聞とは違い、大きな時事ニュースしか取り扱っていませんから、手っ取り早く全体をチェックしたい人にはおすすめです。
メディアから身につけた視野や価値観を仕事にも活かすことができれば、仕事力アップにつながります。
毎日ニュースをチェックして世の中の流れをつかむ。
新入社員が入社3年間に心がける30のこと。
その16。
頭だけで考えない。
トライして、失敗して、体を通して学ぶ習慣を持つこと。
新人のうちは頭だけで考えてはいけません。
頭だけで考え、答えを出す新人はかっこいいかもしれませんが、嫌われます。
これはこうなるから、こうなると思います。
確かに間違ってはいませんが、行動を避けて答えを出す新人は生意気に思われてしまい、反感を抱かれるのです。
入社したばかりの社員は失敗が許されますから、実際にたくさんの仕事量をこなして日々の業務に慣れることです。
その中で失敗をしてしまっても、まだ若いからという理由から許されます。
その特権を活かせるうちに活かしきっておくことです。
頭ばかりで考えるのではなく、トライして、失敗して、体を通して学ぶ新人が伸びていく新人です。
痛みの理解は、経験するのが一番です。
ジョギングをしている途中、石につまずいて転んだ。
膝を強く打ち、皮がむけ、血が流れている。
この経験をしたことがある人と、ない人とでは、具体性が、全く、違います。
前者は分かったつもりになっているだけですが、後者は深く理解し分かっているのです。
本やテレビを見ているばかりでは分かったつもりになることはあっても、本当に分かる理解はいつまで経ってもできない。
しかし一度でも自分が実際に経験すれば、誰しも一瞬にして理解できるのです。
老若男女、国籍など全く関係ありません。
経験は一瞬にして分かったつもりから分かったへと理解を促す特効薬になります。
経験はできるだけ多くしておく方がいいのです。
痛い経験ほど若い新人のうちにしておく方が取り返しがつきます。
入社したばかりの新人がうまくやろうと考えないことです。
体当たりでぶつかり、失敗して、体を通して学ぶ習慣を持つことで、本当に理解ができるようになるのです。
体を通して学ぶ習慣を持つ。
新入社員が入社3年間に心がける30のこと。
その17。
仕事の依頼が来るまで席でじっと座ってばかりになっていませんか？ 入社してある程度業務に慣れてくれば仕事にも余裕が出てきます。今までは学ぶばかりでした。業務に必要な知識や仕事も大抵は一定していますから、慣れてくれば同じことの繰り返しと感じるようになります。そう感じるようになれば次のステップです。上司からの指示が飛んでくる前に動けるようになる。これを意識しましょう。指示された仕事ができるようになり、余裕も出てくるようになれば、今度は仕事を先回りできるように意識するのです。あなたは仕事の依頼が来るまで席でじっと座ってばかりになっていませんか？入社したばかりの間は許されますが、仕事に慣れてくれば仕事を取ってくるようにならなければなりません。上司からこれをやってほしいと言われる前にやっておきましょうかとあなたの方から提案して仕事を取っていくのです。仕事を取っていく部下は上司からとても重宝されます。上司も仕事をお願いするという手間が省けますから楽になるのです。上司からの指示が飛んでくる前に動く。新入社員が入社3年間に心がける30のこと。その18。トイレ掃除は人間の内側が見える仕事。新人には仕事が始まる前の仕事があります。掃除です。社内の掃除は新人が入社して初めに担当する重要な仕事です。どれだけ掃除がきちんとできるかによって新人の質が見えてきます。適当に大雑把な掃除をしている新人はそういう人だと思われます。一方、気づかないような細かなところまできちんと掃除ができる新人は気の利く人だと思われます。また、部屋の中の掃除だけでなく、トイレ掃除もきちんとできているでしょうか。誰もが避ける掃除場所を進んで掃除ができる新人はそれだけ仕事も与えやすくなります。トイレのような汚い場所でも嫌な顔せずに一生懸命できる人は、どんな仕事を与えても嫌な顔をせずに一生懸命になるでしょう。私は当初トイレの掃除がきちんとできていないために社長からトイレの中で教育を受けたことがあります。社内で指導を受けるならまだしも、トイレの中で指導を受けるのは珍しい。水回りの掃除をきちんとすること。手を拭く紙の補充をきちんとチェックすること。汚れは気づいた人から掃除していくこと。トイレに行くたびに掃除だと思うこと。こうしたことを心がけるよう指導を受けて、今まで意識していなかった自分が恥ずかしくなったものです。他の人が気づかないところに気づける人が伸びていく人だ。そう指導されたものです。先輩たちはあなたの掃除の仕方によってどんな仕事を与えようかを決めています。掃除は自分をアピールするためのもってこいの作業なのです。掃除のために一番早く出社する。新入社員が入社3年間に心がける30のこと。その19。入社3年間は貯金より自己投資に比重を置く。新人時代である入社3年間に貯金をする余裕はありません。初めて社会に出て初めて仕事をする時期です。たくさん学ぶことがあり、学ばなければならないことが山ほどある時期です。時間に余裕もなければお金に余裕もありません。勉強するために時間も必要です。もちろんお金も必要です。将来のために貯金をしたいという気持ちはわかりますが、入社して最初の3年間くらいは忘れた方がいい。心配する気持ちがあるなら、貯金より自己投資の方が賢明です。本当に将来のことを考えるなら、自分磨きのために自己投資をするはずです。仕事に必要な知識を学ぶために本を読んだり、社会セミナーがあれば積極的に出席したりします。経済感覚を養うために新聞を毎日読む。 さらには人としても魅力を高めるために映画を見たり、習い事をしたり、英会話を習ったり、旅行をしたり、などです。しなければいけないことは、まさに山積みです。そうした蓄積こそ、お金を貯める以上に確実な安定をもたらします。最初のスタートダッシュは、社会生活の中で最も重要な時期です。それが入社してから3年間です。自分を磨くためには、多少なりともお金は必要です。若い時期は、給料も少ない。しかし、学ぶことはたくさんあり、勉強する時間もお金も惜しいくらいです。そんな時期に貯金をしている人は、実のところ何も勉強していない人ではないでしょうか。偉人や有名人の若い頃の話では、昔は貧乏だったという言葉が必ず決まり文句になっています。お金を稼ぐような実力を身につけられたのも、貧乏を覚悟で自己投資を積み上げた結果です。自分磨きにお金を投資していたから、当時はまだ貧乏だったわけです。貯金をして有名になれましたという話もありえません。貯金をしていては技術も知識も知恵も何も身につかないからです。貯金を積み上げた結果、実力がつくことはありません。若い頃に貯金をしていては余裕を作るどころか、むしろ余裕をなくしてしまいます。せめて入社してから3年間くらいは貯金のことは忘れ、一心不乱に勉強することです。入社したばかりの時期に守りに入るような節約は逆に自分の首を絞めてしまいかねません。貯金を心がけていると何もしないことを心がけることになります。貯金イコール何もしないです。もっとも成長の盛んな入社3年間にそれだけは避けてほしい。入社3年間に勉強しなくていつ勉強するのでしょうか。自分のお金でたくさん勉強をして自分を磨くことが大切なのです。入社してから3年間は貯金より自己投資に比重を置く。新入社員が入社3年間に心がける30のこと。その20。仕事にも鮮度がある。頼まれた瞬間から始めよう。仕事への評価が最も高くなる姿勢は仕事を頼まれた瞬間から始める姿勢です。頼まれた瞬間から仕事を始めることが最もモチベーションを保てます。仕事の質が高くなり、上司からの評価も高くなりやすい。仕事を後回しにしていつ始めるのかわからないのが一番困ります。すでに他の仕事に追われすぐ対応できなくても、あらかじめ期限を提示しておくといいでしょう。期限があることで頼む側も安心できます。食品には賞味期限があります。早ければ早いほど本来の美味しさが残りますが、時間が経つにつれて風味や味わいが衰えます。特にお寿司やお刺身といった鮮度の高い食べ物は、できた瞬間から劣化が始まります。できた瞬間に食べるのが一番おいしい。仕事も同じです。仕事にも鮮度がある。仮に仕事なら、頼まれた瞬間に始めるのがベストです。この書類まとめておいて、と言われた瞬間から書類をまとめ始めることが、最も仕事の質を上げ、評価も高くなります。仕事を頼む側としては、お願いをした瞬間から始めてもらえることほど頼もしい姿はありません。最初は、なかなかできなくても、すぐ対応を始めてくれる姿勢があるだけで評価が高くなります。それでいて、早く仕事が仕上がれば、言うことはありません。仕事は、頼まれた瞬間から始める。新入社員が入社3年間に心がける30のこと。その21。得意な分野を作ろう。仕事には波及効果がある。新人は初めは何も仕事ができない状態です。ここからどうやって這い上がっていけばいいのでしょうか。与えられる仕事の中、これだけは誰にも負けないという得意分野を作ることをお勧めします。 一つでも得意な分野を持つことで自分のレギュラー番組を持つことと同じになります。この仕事ならあの人だ、そう言われるようになればみんなから注目を浴びることになります。仕事をする上では本当は何でもできるということが一番の理想です。何でもできる人は確かにモテますが、実際はなかなかいません。何でもできるのは神様くらいであり、現実には何でもできるという人はそういるものではありません。むしろベテランほど自分の得意分野を深く掘り下げています。誰にも負けない分野一つを徹底的に深く掘り下げると、不思議なことにその周りの分野にも影響を及ぼすことになります。資料整理が誰にも負けなければ、資料整理を通して様々な情報に目を通すことになり、いつの間にか得意分野になっています。コンピューターの技術が誰にも負けなければ、様々な人から頼られてコミュニケーションも一緒に得意となります。クレーム担当のプロになれば、問題解決に関する資料も作れるようになるでしょう。仕事には波及効果というものがあります。一点に絞って深く追求していると、その分野に関係することも一緒に波及して詳しくなり得意になっていくという現象です。得意分野が大きく広がっていくということです。新人のあなたがまず心がけることは、これだけは誰にも負けないということを一つ身につけることです。自分の武器にして仕事を進めていきましょう。徹底的な一点豪華主義になるのです。一つが得意になれば、その得意なことが波及して他の仕事にも対応できるようになります。だんだん仕事ができる人へと変身していくのです。得意分野を通して仕事ができる範囲を広げていく。新入社員が入社3年間に心がける30のこと。その20に、実績は姿勢によって作られる。あなたの先輩はあなたの仕事の実績をそれほど見ていません。新人の行う仕事の実績とはいえ、微々たるものです。先輩が見ているところはあなたの仕事に対する姿勢です。どのような方法を使って仕事をこなしているか、どういうスタイルで仕事に臨んでいるか、効率よく仕事を進めるために何を意識しているのか、こうしたところを見ています。先輩が後輩に脅威を感じるところは仕事の実績より姿勢です。姿勢を見ることでその人の将来の成長ぶりがうかがえるからです。姿勢は人の性格から派生して出てきています。性格が簡単に変わらないように、姿勢やフォームも簡単には変わりません。仕事に対してやる気を持った姿勢を身につけている人は、この人は将来大物になると感じます。これが脅威となるのです。私は今リーダーという立場として仕事をさせてもらっています。リーダーになって初めて分かったことですが、新人の成長の伸び具合は姿勢によって決まります。若さや元気は世間で言われているほど重要ではありません。技能は熱い心があれば後から十分に追い越すことが可能です。なんとかして仕事を片付けたい。これを解決するためにはどうすればいいのか。前向きな姿勢を持っている人は、最初は仕事ができなくても後から伸びていきます。瞬く間に成長します。前向きな姿勢を持っていますから、その通りにどんどん前へと進んでいくのです。しかも前向きな姿勢は前向きな性格から派生していますから、そう簡単に変わるものではありません。新人の仕事に対する姿勢を見ていると、その人の将来も見えてくるのです。実績より姿勢を大切にする。新入社員が入社3年間に心がける30のこと。その23、失敗をした時の対応によって成長の差ができる。あなたは失敗の後そのままにしていませんか？働く人には成長する人としない人がいます。 新人の中でも伸びていく人とそうでない人が分かれてしまうものですが、どこが違うのでしょうか。
入社したばかりですから、仕事はどれも分からないことばかりです。
最初から能力や技術に差があるのではありません。
よく見てみると、その人が失敗した時に差が出るのです。
仕事では失敗がつきものですが、失敗した時にどう対処するかによって成長が大きく変わってきます。
あなたはどちらのタイプでしょうか。
1. 失敗をそのままにする人。
2. 失敗を成長に変える人。
失敗は成功の母であるという言葉は有名です。
みんな知っているにもかかわらず、失敗をそのままにしている人が多く見受けられるのです。
分かっているけど、実際はなかなか行動できないものです。
人間は頭で分かっているだけでは本当の力を発揮しません。
頭で分かっている上で、現実の世界において強く意識をすることが大切です。
失敗をした時には、次からは同じことを繰り返さないことを強く意識することを忘れないようにしましょう。
そのまま放っておくと、また同じ失敗をすることになり、成長がない人になってしまうのです。
新人の中でも、特に成長する人は、失敗した時に同じ失敗をしないように対策を考える人です。
対策を考えるから、失敗を成長に変えることができます。
誰しも苦しむ経験をすれば、同じ経験は二度としたくないと誓うでしょう。
痛みは存分に味わい、何とかしようという意識を働かせるのです。
痛みを感じないと、何とかしようという意識すら出なくなり、対策も考えるはずがありません。
失敗を成長へ変える人になる。
新入社員が入社3年間に心がける30のこと。
その24。
師匠を見つけるとスピード成長ができる。
入社して、まず新人が行うことといえば師匠探しです。
この人についていきたい。
この人はすごい。
彼を見習おう。
そう思える人を一人でいいですから見つけましょう。
師匠を見つけることで、自分が仕事に取り組む時の何よりの手本となります。
自分の先輩ですから、間違った仕事はしません。
正しい仕事の仕方を一番効率の良い方法で行う手本です。
師匠の仕事を真似でいいですから、徹底的に真似をして技を盗んで吸収します。
師匠の技に特許はありませんから、一生懸命に盗んでいい。
新人時代に手本となる師匠を見つけ、どれだけ真似をして吸収できるかに成長の大きさがかかっているのです。
私が入社して最初に手本にした先輩がいます。
30代前半の色白の細長い男性でした。
やはりコンピューター業界の先輩だけあり、パソコンに関しては細かいことにまで精通した先輩でした。
パソコンやコマンドの知識、仕事の進め方や社会常識など先輩から学んだことは数えきれません。
私の隣の席に座っていたので先輩の仕事の真似ばかりしていました。
仕事の進め方は先輩の進め方を取り入れ自分のものにします。
効率の良い調べ方、進め方を考える前に先輩のやり方を真似て吸収していきました。
そのおかげもあり、短い時間の間にたくさんのことを覚えることができました。
私の力ではなく先輩のおかげです。
素晴らしい師匠に出会えたおかげで成長が早かったわけです。
入社してすぐ尊敬できる素晴らしい先輩を見つけましょう。
その先輩があなたの将来を決めることもあるのです。
師匠を見つけて徹底的に真似する。
新入社員が入社3年間に心がける30のこと。
その25。
仕事ができるようになるほど上司は口を出してくる。
新人に対しては上司はガミガミうるさいものです。
一生懸命に育てよう、大きくなってもらいたいという願いを抱いていますから、あれこれと口うるさく言葉を挟んできます。
では、新人以外の人間に対してはおとなしいかというと、そうでもありません。
新人にはうるさいですが、成長した先輩に対しては、もっと、ガミガミ口うるさくなります。
仕事ができない人に対しては、仕事ができるように教育という意味を込めて、うるさくなります。
しかし、仕事のできる先輩に対しても、仕事を任せるためにガミガミうるさくなります。
むしろ、仕事ができるようになるほど、本当の意味から口うるさくなると思ってください。
あの件は、どうなった？
仕事の状況を聞かせてくれ。
報告書ができたら、見せてくれ。
チェックをしたい。
責任のある仕事を担当するようになると、具体的な仕事のやり取りを行うため、さらに、口うるさくなるのです。
仕事ができるようになるほど、上司は、口を出してくるものなのです。
あなたが新入社員として入社をします。
以前より、上司がガミガミうるさくなったなと思えば、それだけ、あなたは、仕事ができるようになったということです。
仕事ができる人に対して、上司は、本当の意味で細かいことまで口を挟んでくるようになるのです。
上司がうるさくなったら、仕事ができるようになったと考える。
新入社員が入社3年間に心がける30のこと。
その26。
もう、これからは、迷わない。
社会人からは、決断力をつけよう。
いつがいいかな。
誰とすればいいかな。
どっちがいいかな。
自分では、決められない。
迷った挙句、なかなか、自分では、決断できないことを、優柔不断、と言います。
あなたにも経験があるのではないでしょうか。
こうした優柔不断な性格は仕事では障害になります。
自分で決めることができないと決断力に欠けることになり仕事を進めることができなくなります。
仕事を進めることは決断の連続です。
これをいつまでに誰と協力して仕上げようという決断を自分でしなければ仕事を進めることができないのです。
入社したての頃は先輩があなたを補助して助けてくれるでしょう。
ですが、すぐ冷たくなります。
日本には、可愛い子には、旅をさせよ、という格言があります。
成長してほしいがために、自分のことは、自分で決めなさいと冷たくなるのです。
自分が決断することで、責任が伴い始めます。
すると恥や迷惑をかけないように自分から努力をするようになり仕事への張りへと変わります。
心理学では労働者のやる気向上には賃金の値上げより責任のある仕事を与えることだと言います。
その方がモチベーションアップにつながる結果が出ています。
仕事をスムーズに進めるために自分で決断する力を持つことは大切です。
仕事へのモチベーションアップにも大いに効果が期待できるのです。
優柔不断は卒業して、これからは決断力を身につける。
新入社員が入社3年間に心がける30のこと。
その27。
自分の体は一つ、取り替えはできない。
仕事のしすぎには要注意。
3倍働ければ3倍の速さで成長できる。
私は入社したての新人の頃、このように単純に考えていた時がありました。
3倍多く仕事できれば、それだけ多く経験ができ、身につく速さも3倍に速くなるものだということです。
確かに3倍働ければ3倍の速さで成長できるという計算通りに、ある程度いい線まではいきます。
今になって考えると半分は正しく半分は間違っているということに気づきます。
ある一線を超えると効率より非効率の方が大きくなり仕事への対応がおろそかになってしまうのです。
人間はロボットではありませんから長時間働けば当然それだけ疲れます。
3倍働けば、確かに3倍早く成長できますが、一方、では3倍早く疲れることになるのです。この疲れを取っていかないと、いずれ消灯してしまうことになり、仕事のしすぎのために倒れることになります。ストレスをため、うつ病になったり、燃え尽き症候群になったり、と、回復が難しい病に悩まされることになります。私は以前仕事を月に300時間もこなしている男性と出会ったことがあります。確かに多く仕事を経験しているだけあって動きが良くて知識もあり仕事のできる人でした。しかし彼は仕事のしすぎのためついに倒れてしまい潰瘍性大腸炎という病気になってしまいました。彼曰くこの病気は完治が難しく場合によっては一生治らない場合もあるとのことです。その大腸炎になってからは仕事のペースが他の人より早くても人一倍疲れやすい体質になってしまいました。仕事を一生懸命しても健康を失っては意味がないじゃないか。私は彼と出会ってから考え方が大きく変わりました。ただ一生懸命に働けばいいわけではなく、自分のペースを考えながら仕事をする必要があるのです。私は入社して2年半の間は一度も欠勤をしたことがありませんでした。私にとってこれは自慢でした。一日も休まないことは素晴らしいと思っていたからです。しかし本当のことを言えば、体調が悪くても無理をして会社に出勤していた状態でした。彼の仕事のしすぎによって健康を失った姿を見て、体調不良の時には思い切って体を休ませるようになりました。体が一度壊れてしまってからでは遅いのです。ロボットは体の取り替えが可能ですが、自分の体は一つ。取り替えはできません。ただ働けばいいわけではない。ただ仕事を多くすればいいわけでもない。マラソンと同じようにコツコツマイペースが実は一番早いのです。本当に体調が悪い時には危険をする勇気も大切なことなのです。仕事のしすぎには注意する。新入社員が入社3年間に心がける30のこと。その28。水のようになろう。こだわりは仕事への障害となる。こだわりは入社をすればすぐ捨ててしまいましょう。特に入社3年間はこだわりは不要と思ってください。仕事をする上ではこだわりは障害となり、思うように進まなくなります。この仕事じゃないとしたくない。この人と一緒じゃないと嫌。この方法じゃないとダメ。こういうことを言う新人にあなたはどんな印象を持ちますか？自我が強く、付き合いにくく、一緒に仕事がしづらいなと思ってしまいますよね。自分の個性を出そうとこだわりを持っていると逆に仕事ができなくなります。制限が大きくなり、自分で自分の首を絞めてしまうことになります。こだわりを主張できるのはベテランになってからです。ベテランは仕事の質を上げるために対応する仕事を選ぶ必要があります。しかし、入社したばかりの新人が自分のこだわりをアピールしてしまうと制限をアピールすることになります。仕事をするどころか回ってこなくなります。誰とでも、いつでも、どこでも、大丈夫であるように、こだわりを徹底的に捨ててしまいましょう。水のようになるのです。こだわりのない新人は、どんな仕事でも、喜んで対応しますから、社内からの評価が高くなります。水は、相手を選びません。場所も、時間も選びません。だからこそ、世界中で愛され、必要とされているのです。水こそ、こだわりのない結晶です。入社3年間は、こだわりを持たないようにする。新入社員が入社3年間に心がける30のこと。その29。どんなシチュエーションでも、無礼講になってはいけない。 無礼講という言葉は、堅苦しい礼儀を抜きにするという意味です。会社で行われる宴会では、今日は無礼講で飲もうという声がよく飛んできます。職場で飲み会があるときによく聞かれる言葉です。しかし、やはり、いくら先輩に無礼講になってもいいと言われても、無礼講になってはいけないのです。自分の立場を考えず本当に無礼講で接していると後で恥ずかしい思いをしますから十分気をつけましょう。社会において無礼講は存在しないと思ってください。特に新人はどんなシチュエーションも無礼講はないと思ってほしい。入社したばかりの人が無礼講になると悪い雰囲気になるシチュエーションを私は何度も目にしてきたものです。そんな私にも失敗があります。先輩の無礼講で行こうという言葉を信じ、立場を無視した発言や行動をして恥ずかしい思いをしたことがあります。アルコールが入っているせいもあり、人前で恥ずかしい行動や発言をしてしまい、今思い出すだけでも恥ずかしい。アルコールが入っているといえ、仕事抜きの関係にしても、やはり明日になればシラフになって、会社で顔を合わせることになります。先輩の無礼講も、建前上の言葉であり、実際は無礼講になってはいけないのです。どんなにアルコールが入っても、無礼講にはならないようにする。新入社員が入社3年間に心がける30のこと。その30。誰もが一度は考える。仕事辞めようかな。最後に大切なこととして、このお話をしましょう。入社して誰もが一度は考えること、仕事辞めようかな、という病です。仕事の難しさ、種類、量こそ、多少の違いはあれ、入社をして3年も経てば、慣れてしまい、スムーズに対応できるようになるものです。社内の雰囲気、人間関係にさえ、慣れてしまい、むしろ、ダラダラしてしまうのです。ダラダラ、もひどくなれば、ストレスとなります。次のように考えることでしょう。自分の人生は、本当に、これでいいのか。自分の人生を振り返り、間違った道を歩んでいるのではないか、もっと適した職場があるのではないか、と考え始めるのです。私も考えたことがありますし、同僚もほとんど例外なく、みんな考える共通の病です。ここで仕事を辞める人もいれば、ここを乗り越えて大きくなる人もいます。私の先輩や仲間たちも、ここで自分の人生を振り返り、転職をした人が多くいます。しかし、面白い話ですが、転職先でも初めにあった意気込みが、さらに3年後には仕事に慣れてなくなります。ダラダラになり、またもや、自分の人生は本当に、これでいいのかな、と考えるようになります。また、転職をしてしまえば、いつまで経っても仕事上では下っ端から抜け出せなくなるのです。悪循環に陥ってからでは遅い。3年目にある心身の疲れは一種の関門なのです。誰もが通る道です。誘惑に負けると最初からやり直しになります。乗り越えることができれば、次へのステップが待っています。責任の高い地位を与えられたり、自分の技能を生かしてさらに大きな仕事を担当できたりします。あなたは入社して同じような病にかかれば、自分だけ特別なのではなく、誰もがかかる病気なのだと思い出しましょう。私も当初は自分だけかと思っていましたが、これは誰もがかかることなのです。また、入社前の人でも、今から心の準備を前もってしておくと、いずれその時が来れば、焦らずに対応できるようになるでしょう。3年目の関門を乗り越える。新入社員が入社3年間に心がける30のこと。まとめ。その1。新人時代こそ一番勉強する。その2、人間関係に揉まれてマリー性格になる。その3、師匠を見つけて徹底的に真似する。その4、 仕事の仕方を徹底的に極める。その後、新人は全力をモットーにする。その6、入社してから3年間は貯金より自己投資に比重を置く。その7、実績より姿勢を大切にする。その8、一生懸命に雑用をして自分を磨く。その9、小さな実績を積み上げて大きな実績にする。その10、任された雑用のトップになる。その11、上司がうるさくなったら仕事ができるようになったと考える。その12、ガミガミ言われる前に報告、連絡、相談をする。その13、毎日ニュースをチェックして世の中の流れをつかむ。その14、社外の人とも交流を持つ。その15、体を通して学ぶ習慣を持つ。その16、上司からの指示が飛んでくる前に動く。その17、掃除のために一番早く出社する。その18、新人のうちはどんな仕事でも引き受ける。その19、どんなにアルコールが入っても無礼講にはならないようにする。その20、得意分野を通して仕事ができる範囲を広げていく。その21、ウォーミングアップのために30分早く出社する。その22、失敗を成長へ変える人になる。その23、エレベーターより階段を使う。その24、基本言葉は何より大切にする。その25、抽象的な表現を卒業して具体的な表現を意識する。その26、優柔不断は卒業してこれからは決断力を身につける。その27、仕事のしすぎには注意する。その28、入社3年間はこだわりを持たないようにする。その29、仕事は頼まれた瞬間から始める。その30、3年目の関門を乗り越える。